はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、まずですね、その候補が行った検問ですけれども、これはですね、まあ、いわゆる無差別一斉検問ですよね。で、無差別一斉検問については法的根拠がよくわからんと。外形的な異常が認められるんだったら、職務質問でやるとかですね。あとは、そもそも特定の犯罪が発生したっていうことが前提になってるんだったら、まあ、捜査活動としてやりゃいいんですけども、それができないんでね。なので問題だと。で、判例は警察法の2条1項っていうのを挙げてますよね。で、警察法の21項っていうのを法的な根拠にしたんだっていうのはね、そういう立場もあるし、あとは、まあ、その無権限じゃダメだっていう趣旨で言ったんだっていうのは、ね、見解もあるけれども、まあ、別にどの見解でも構わないと思いますね。はい。まあ、この判例が言ったような事実関係を挙げて当てはめてもらえばいいんだけど、ただまあ、本文ではそこまでね、当てはめに使える事実があるわけではありませんので、まあ、そのあたりはね、まあ、当てはめられるところだけ当てはめればいい。例えばその飲酒運転による交通事故が多発する時点で、飲酒運転等の交通違反取り締まりを目的としてとかね、まあ、あとは飲酒運転が多発する金曜日の夜にとかね、そのあたりを使ってもらえばいいと思いますね。で、次にですね、B の手を掴んでエンジンキーを引き抜いたという、そういう行為ですね。これは、軽食法2条1項の、まあ、停止行為ということになると思います。なので、有形力行使の限界の問題になってきますよね。で、まあ、これと全く同じ判例があるわけじゃないんだけれども、エンジンキーを引き抜いて取り上げたっていうのは平成6年の判例がありまして、まあ、これは一応ね、適法だっていうふうにしたんですよね。まあ、もちろん、エンジンキーを引き抜くってことが全部適法なわけじゃなくて、当該事実関係のもとで適法だというだけの話なんですけどね。はい。で、まあ、この事案でも、A に覚醒剤使用の嫌疑が、まあ、強く認められますので、なので、まあ、交通の危険防止であるとか、まあ、そういった観点も加味してですね、適法というふうに考えていい。この平成6年決定の事案では、道路が積雪により滑りやすい状態にあったという事実関係があったので、より適法というふうにしやすいんですけど、本件は、まあ、そういう事実関係ないけども適法と見ていいのかなと思いますね。はい。で、それからですね、最後に、A の右手首を掴んだっていうね、その行為、まあ、コップの上からどかして静止したっていうね、まあ、これもですね、ママっていう判例があるわけじゃないんだけれども、同様の行為が問題になった裁判例があります。で、その同様の行為が問題になった裁判例ではですね、これはまあ、職務質問に付随するものっていう形で適法だっていうふうにされているんですね。まあ、職務質問に付随する有形力行使なのか、あるいは所持品検査に付随する有形力行使なのかって問題あると思いますけどね。これは水溶性のメモ用紙が入ってるっていうふうにあるので、なので、これはまあ、回避を求めて、で、その確認を求めるっていう趣旨でいけば、これはまあ、所持品検査に伴う有形力行使って見方もできると思うんだけども、でもまあ、あんまり関係ないかなって気がします。っていうのは、結局、所持品検査も判例によれば2条1項根拠になるんで、まあ、どっちも変わらないんでね。はい。で、その素材になった裁判例は、これは一応適法だっていうふうにね、したんですけどね。まあ、これももちろんその、ケースバイケースの判断になりますけども、まあ、緊急行為だというふうに考えて適法というふうにして、まあ、緊急性が非常に強く認められるってことだと思うんでね、適法としていいと思いますね。はい。じゃあ、ちょっと回答ですね、見ていきましょう。で、まずですね、自動車検問の適法性ですけど、ここは警察法2条1項を根拠にしました。まあ、もちろんね、組織法上の根拠に過ぎないんだって批判はあるけれども、まあ、別にそれについてはどの立場でもいいのかなと思うんでね。はい。なので、2条1項にしました。で、あとはまあ、判例が挙げた要素をね、ここに挙げて、で、今回認定できるのはその1の要素だけかなと思うんですけどね。交通取締りの一環として交通違反多発する地域との適当な場所においてっていう、まあ、これぐらいかなと思うんですけれども、まあ、一応そこだけ認定した後、まあ、単事部の停止を求めてとか、相手方の任意の協力を求める形でとかっていうのは、まあ、満たされれば適法という形で、ね、仮定的に認定しておきました。で、それから、B の手を掴んだエンジンキーを抜いて取り上げた行為ですけれども、まずね、一応前提として、職務質問の開始が適法だっていうことね。これは一応、認定しておいた方がいいのかなと思いますね。職務質問の要件ね、認定しておいた方がいいと思いますね。で、その上で、じゃあ、有形力行使の限界を超えてないかということなんですけれども、で、まずですね、強制手段はダメですよね。で、強制手段によらない場合でも、まあ、これは比例原則が適用されることになるので、具体的状況のもとで相当と認められないとダメということになりますね。はい。で、ちなみに、まあ、細かい話を言うと、強制手段がダメなのはね、なんでなんですかっていう話があって、で、まあ、学説の多くは多分2条3項だと、軽食法の2条3項ですね。だっていうふうに考えると思うんだけど、まあ、ここはまあ、根拠なんていいのかなって気がしますね。一応、ここは捜査との連続性っていうものを根拠にしましたけれども、まあ、2条3項でも別にいいと思います、それはね。はい。で、まず、その強制手段に当たらないっていうのは、まあ、明らかだと思いますけど、一言触れとくと丁寧かなと思いますね。 意思の制圧がないということで、まあ、強制捜査手続きによらなければ許されないような強制手段に当たらないということですね。でその上で、比例原則の問題に行って、で、まず覚醒剤自己使用罪、重大犯罪であると、であとは A に覚醒使用のその高い権限を認められると。でね、必要性緊急性認定するときには、まあ、いわばこういったような一般的、抽象的な事情と、特にやっぱりその覚醒剤自己使用罪は重大犯罪であるっていうのはそうですよね。で、それだけじゃなくて、なぜその行為を取る必要があったのかということも、これもね、しっかり書いておく必要があるのかなと思うんですよね。で、その意味でいくと重要になってくるのは、なぜそのエンジンキーを取り上げるっていう行為 をしたのかどうかですね。で、これは今エンジンキーを、引き抜いて取り上げるって行為をしなければ、発射させようとしているわけですよね。なので、そのまま、まあ、ほっぽらかしておけば、その B が、まあ、エンジンをかけて発射させて、で、いなくなっちゃうと。だとすると、A に対する質問を継続するというためには、エンジンキーを引き抜いて取り上げるという方法以外に、特に、まあ、有効な方法っていうのはないわけですよね。はい。っていうところもすごく大事になると思いますので、必ず個別具体的な必要性緊急性っていうのを、ね、認定するようにしてほしいなと思うんですね。で、ただですね、一方で、社内に手を突っ込むっていうのは、まあ、ある程度やっぱプライバシー侵害がありますよね。社内っていうのはやはり私的領域だというふうにね、評価するのが適切だと思うんでね。しかし、まあ、公道上の車なんでね、公道上に所在している車なんで、まあ、プライバシーの予報性は減退しているという言い方でいいのかなと思いますね。はい。ということで、具体的状況のもとで相当と言っていいと思います。で、次にですね、A の右手首を掴んだっていう話ですけども、これについては所持品検査っていうふうに性質決定しました。まあ別にどっちでもいいですけどね、職務質問でも所持品検査でも結局変わらないんでね。はい。で、これも同じ問題になってきて、結局、強制に渡らないということ。それからあとは、必要性緊急性等を考慮して、具体的状況のもとで相当というふうに認められることを条件として、まあ、有権力行使ができるという、そういうことですよね。はい。じゃあ、今回は適法なのかということですけども、やはり今回一番重要な事実というのは、その A が、まあ、コップの中にその水溶性のメモ用紙を突っ込もうとしているっていうね、そういう、まあ、緊急行為性だと思うんですよね。はい。なので、まあ、その部分を指摘してあればいいのかなと思います。水溶メモ用紙を水につけると、水溶性のメモ用紙を水につけるということで、容易に証拠隠滅させる恐れがあるので、なので、A の行動を制止するという緊急性を認められるということで、まあ、ここが多分一番重要なところかなと思いますね。もちろん、その A には、その覚醒使用のね、権限強く認められるとか、まあ、覚醒重大事犯とか、そういうのはあると思うんですけどね。はい。で、あとはまあ、当然、非法、侵害法益についても触れておく必要があって、A の手首を掴むという行為は、A の行動の自由を強く制約するものではないので、なので、具体的状況のもとで相当ということですよね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。